マリカジワールド。マリカジワールドはフリーアナウンサーの前田マリとボーカルの梶原ひろみがお送りするラジオ番組。マリが住んでいたニューヨーク、東京、長崎の旬な情報をお届けしています。2人のゆるいトークお楽しみくださいね。
こんばんは、フリーアナウンサーの前田まりです。
こんばんは、ボーカルの梶原ひろみです。
さて、かじちゃん、はい、新年早々すっごく楽しみにしていた映画を昨日見に行ってきました。
おお、何見てきたんですか？
ドキュメンタリーのアヒルの子という映画です。小野さやか監督が作ったものなんですけれども、
はい、
テーマを大きく見ると、まあ、その自分のアイデンティティだったり居場所を考える物語だったんですが、
はい、
そのドキュメンタリーの作り方っていうのがこうすごすぎるという、セルフドキュメンタリーなので、
はい、
自分の家族に対してどんどんこれはどう思っていたのっていう、自分の思っていたことを問いかけていく90分なんですけれども、
うーん、
大まかに言うと、この小野さやか監督が5歳の時に保育施設に1年間預けられたんですけれども、
はい、うん、
それを本人としてはもう見捨てられたっていうふうに捉えていて、
はい、
ただ家族の中では本当はもっと一緒にいたいんだけれども本人のためにと思って預けていたりだとか、
うん、
そういったその親と子の感じ方だったり、
うん、
その小さい時の記憶っていうものっていうのは意外とこう大事なんだなっていう、こういろんな角度から考えさせられる作品だったんですよ。最近こう年末年始ずっと、まあ、私はその祖母の記憶っていうところで、
はい、
人の記憶ってどんな風に残っていくのかなとか、そのきっかけだったり、
うん、
そういったものってなんだろうっていう考えてる時だったので、その時期に今回この映画を見たっていうのはすごく大きかったんですね。っていうのが、まあ、例えば歴史だったりニュースの原稿っていうのは数字だったり文章に残ってると思うんですけれども、
はい、
そうじゃない部分でのいい記憶だったり、うん、悪い記憶っていうのって、
うんうん、
結構断片的に人って覚えていたりするじゃないですか。
そうですね。
でもそれって何なんだろうっていう時に、例えばこの監督はその曖昧な自分の記憶を埋めるために、はい、同じその5歳の時に教育施設に入っていた同級生の名簿を元に、
うん、
全国の同級生のところに会いに行って、あの時はどんな風なルールだったっけとか、どんな風に寝泊まりしていたっけっていうのを一つ一つ聞いていくんですね。でそこでまあ励まされたり、それはこういうことだったんじゃないのっていうのを、今はじゃあもうお母さんになっているその女性が話をしてくれたりだとか、あとはその映像を昔の手に入れて昔の自分をもう一度見てみるっていうことだったり、
うん、
で最後は、まあ、怖い記憶がある場所なんで普通だと行きたくないところだと思うんですけど、その教育施設に戻って、
うん、
その場でその時に教えていた先生と対話をするんですけれども、うん、
はい、
そんな風に一個一個を今になって証拠っていうと変なんですけれども、立体的に見ることによってその自分の記憶っていうのがよりなんか正しく鮮明になっていくっていう、その過程というか、
うん、
その中で、まあ、自分の傷を乗り越えていく強さっていうのをすごく感じたんですよね。
まあ、誰にでも何かしらのトラウマがあって、そのトラウマに蓋をするっていうのが人が前を向いて生きていく生き方の一つだって話を聞いたことがあるんですけど、
はい、
でもその蓋をするのではなくて、逆にちゃんと紐解いてみるっていうのがこのテーマってことなんですね。
そうなんですね。でそれを全部自分でやりきった時に、
うん、
自分はその孤独だって思っていたけれども、実は多くの人がすごく応援してくれたりだとか、いろんな思いがあったんだっていうのを気づくことができて、
うん、
最後の表情が本当に柔らかい、
うん、
穏やかな表情をしていたので、そこに私も涙も溢れましたし、何か感じるものがありました。このアヒルの子は明日金曜日までポレポレ東中野で公開しています。小野監督のトークコーナーもあるそうなので、気になる方ぜひ行かれてみてください。さて、 カジちゃん、
はい、
私は今年からちょっと御朱印を集め始めたんですけれども。
おお、今話題の御朱印ですね。
そうなんです。結構篠原ともえさんだったいろんなタレントさんが御朱印をいろんなところで集めてるっていうのはロケでは見たことあったんですけれども、
はい、
まあ、年も変わったので、で、あと結構そのお寺とか神社の御朱印を巡る際のポイントを書いてるのを例えば花子のお雑誌で特集したりしていて、
おー、
なのでまず御朱印帳を買ってみました。
はい。
まずなんかどういうのがあるのかなって思って、うん、ハンズとかロフトとか行ったらもう御朱印コーナーがもともとあって、
へ
ー、透明のカバーだったり、その袋も例えばいろんなその伝統工芸の布で編んだものだったり、
うん、
あとはなんか香りの袋が入ってたり、ちょっとこう古風な感じというか、かなり迷ったんですけど、私はビームスと神社がコラボレーションしている鳥の御朱印帳を購入しました。デザインも素材もかなり迷ったんですけれども、
はい、
なぜこの御朱印帳にしたかというと、
はい、
その満開の梅の花のところに可愛い鳥が何匹も描かれてるんですね。それがカラフルですごく可愛いのと、ちょっとこの新春に買うとなんかハッピーな気持ちになれるなと思って、ちょっとこの金箔のデザインのこの御朱印帳にしたんですよ。
へー、ハッピーなことがいっぱい起こりそうなカラフルな御朱印帳ですね。
私にとっては初めてのこの御朱印帳だったんですけれども、
はい、
巫女さんが最初のページに御朱印帳と筆字で書いてくださって、
うん、
で次のページにじゃあその太宰府の印象と日付を書いてくださるのかなと思ったら、ペラペラペラっとページをめくったんですね、
うん、
で3ページ目から書かせていただきますっていうふうに言われて、
1
ページ目と2ページ目は伊勢神宮であのお納めくださいって言われたので、
お、
何かそういったこうしきたりというか、
はい、
もう3ページ目から書くっていうものが代々受け継がれているみたいで、驚きました。
驚きですね。
ご
朱印帳隠れルールですか。
隠れルールですね、
うん、
そもそもこのご朱印帳というのは、
はい、
江戸時代に写経を納めした時にその記録としてご朱印をもらうのが起源とも言われているそうですよ。
じゃあ受け取りのサインだったんですね。
でも今ではそのいろんなここの場所に来ましたよっていう、こう一つの証というか、私もそこでその巫女さんが丁寧に一枚あの書いてくださる姿を見て、ちょっとこう新年頑張るぞじゃないですけれども、ちょっと気持ちがこうすっと整ったような気がします。
うん、いいですね。
ね、でその私がツイッターで御朱印帳のことなどを書いていたら、はい、アナウンサー仲間が実は私も最近買ったんですっていう風に連絡をいただいて、今週末は東京十社巡りのどこかの神社に行こうかなという風に約束をしているので、東京都内ではどんな御朱印だったのかリスナーの皆さんにまたご報告しますね。
楽しみですね。
はい、そしてまあ、御朱印ではないんですけれども、
はい、
今年帰省している時に長崎で長崎旧社スタンプラリーという取り組みを見つけたんですけれども、
はい、知ってます
知ってます、かじちゃん、はい、そう、Facebook でもかじちゃんいいねをしてたので、
うん、
おーと思って見てたんですけれども、
はい、
まあ、長崎の、ね、はい、旧社全部載ってるんですけれども、うん、私はまだ2つしかスタンプをもらってないんですけれども、はい、家の近くのあの被爆クスノキのある山王神社と、
はい、
新大工のすぐそばにある伊勢宮の2つのスタンプを今押してもらってるんですけれども、
はい、
これを全部回るとこの旧社のご利益があるお守りを特別に500円でもらうことができるということで、ちょっと今年この1年をかけて、まあ、その期限は決まっているので、
はい、
旧社全部回りたいなと思っています。
わー、楽しみですね。
はい、この長崎旧社スタンプラリーは12月の31日大晦日まで開催されているんですけれども、このスタンプラリーの用紙っていうのは、
はい、
例えば お守りを売っているその販売所の隣だったり、各その旧社の中で配布されているので、皆さん神社に行った際には手に取ってみてくださいね。
長崎に観光にいらっしゃる方もおすすめですね。
はい。第173回放送のマリカジワールド、お聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオ番組マリカジワールドでは、リスナーの皆さんからのメッセージやリクエスト、ご質問などなど随時募集しています。
宛先はマリカジワールド @gmail.com です。アルファベット半角の小文字で marikajiworld@gmail.com です。そしてこのラジオ番組マリカジワールドでは、公式のツイッターやインスタグラム、フェイスブックのファンページもあります。そちらもどうぞご覧ください。
マリカジワールド、ではまた次回。
See you!